新平家物語連続講義第301回、今日の木曽殿の巻、不気味な魔ロード、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋.caesar.net学び屋.caesar.net でチェックできます。前回は麻鳥が身寄りのない子たちを集めてその世話をする場面をお送りしました。麻鳥が子供らと暮らしている小屋は大覚寺の領内にありました。その大覚寺は嵯峨天皇の時代に開かれ、格も高く領地も付近一帯にわたっていました。また守護の立ち入りがされない守護不入の地で、治外法権の域でもありました。麻鳥は寺にいた知り合いのつてでこの小屋を設けることを許されていました。ところが麻鳥の前に立ちはだかった暴漢の炎上は即刻小屋を取り払って立ち退けとの旨を言ってきました。それでは本文を見ていきますが、まずは麻鳥のセリフです。
これはまた途方に暮れまする。どうしたご都合でございましょうか。
麻鳥は言う通りな顔を曇らせて心からその暴漢に訴えた。元の住居は焼け野原だし、洛中ではこれだけの幼児を養ってゆく工夫もない。かたかた数日前に木曽殿は討ち死にし、代わって鎌倉武者が洛内の治安に当たっているとは聞くが、物騒と殺伐さは変わることもなかろうと思われる。どうかここ一両年は哀れな子供らのためにお目障りにならぬ産地の一隅にこのまま置いていただきたいと地にぬかづいて頼むのだった。
いやあいならん、一両年はおろか一両日もここには置けぬ。
暴漢も下坊氏らもそんな事情など知ったことかと耳傾ける風もない。奉仕の一人は肩いからして前の弦よりももっと強い言葉で言った。
これこれくすし、今日まで置いてたまわったのさえ並ならぬお慈悲なのさぞ。さるお、その不平面はなんだ。不平面はよ、またいかなるご都合ではとしらじらしい己の飼っているガキどもがあちこちの農家で物取りしたり、時中に忍び入っては御仏の奥物までを荒らしているのを知らぬはずもあるまいか。それ見ろ、夫婦ともに顔色変え恐れ入った体ではないか。近くの百姓どもの訴えではガキらを使って盗みをやらせているのはくすしの夫婦だと言っておる。
こは心外直せよば。
何心外、心外ならばとっとと立ち退いたらどうだ。ここらの山辺も上智のうち、しらみだかりのガキ腹に威張りをさせておくところではない。
上智は心得ておりまする。それに無断でいたわけでもありません。時中数名のお方に願い出て。
知らん知らん、修行殿はそんなことお耳にもしておらぬ由だ。なおそう申すはこの上にもガキ鉢を使って甘い汁を吸おうがためか。
あまりな暴言に麻鳥もムッとしたらしく、寝めつけるとその方を奉仕の高下駄が、
なんだその面は
と蹴飛ばしかけた。さっきから母親のそばに立ってベソをかきかけていた朝丸がそれと見るや、いきなり奉仕の足元へしがみついて何か叫んだ。子供の力ではあったが、不意を食った奉仕は後ろざまにひっくり返った。もちろん怒号を発して起きるやいな。
シャツ、このガキめが
と朝丸の首をつかみ、嫌というほど地べたへ叩きつけた。朝丸は蛙みたいに平たくなり、大声で泣き出した。他のわっぱも一緒になってワンワン泣く。朝鳥は一層途方に暮れ、立って子を抱き起こそうとしたのを相手へ食ってかかるとでも間違えたのだろう。よもぎが後ろから抱き止めるし、奉仕たちも包囲の袖を託し上げて、こしゃくなとばかり身構えを取った。 さて、ここで狩り犬、織江星の50近い男が馬で近づいてきて、炎上に大人げないではないかと声をかけました。炎上はその男に、こうでもしなければ立ち退かないとの旨を言います。この50近い男は、麻鳥が医者であることを知っている口ぶりで語ります。麻鳥はこの男が誰なのか不審に思います。するとこの男は自らその正体を明かします。男は5年前に治療に預かった奥州の吉次、道の区の金売り吉次だと名乗りました。麻鳥はそれで吉次のことを思い出しました。吉次によれば、吉次は去年の暮れから大覚寺の一員に宿狩りをしているとのことでした。そして吉次は修行殿には自分から良いように言ってやると言い出し、まずは炎上たちを小声で説得し始めます。やがて 吉次の懐の砂金が物を言ったのか、炎上と奉仕たちはこの場から立ち去りました。その後、吉次はよもぎに喉が渇いたと訴え、砂湯をもらいます。それを飲みながら、吉次は昨日も今日も義経に会いたくて五条の隠御所を訪ねたが、義経に会うことはかなわなかったとの旨を語りました。それでは再び本文を見ていきます。よもぎはいつか釣り込まれたような目をして聞き入った。今度上洛した鎌倉勢の大将、九郎義経の君とは、10年前の牛若様とは、彼女も噂を耳にして、よそながら胸躍らせていたのである。もし本当にその人ならば、ぜひ尋問へお尋ねしたい。御母の時葉様のことについても、お耳に入れておかなければならないこともある。そう夫とも話していたのだが、朝取りときては、検問嫌い、部門嫌い。何により自分からそういうところへ足を運ぶのを好まないたちなので、まだその人とはっきり分かったわけでもなし、戦も木曽殿との一戦が済んだだけで、なお平家というものが一方には元としてある。女のくせに御陣所などへめったに出しゃばるものではないと不況下にたしなめられ、風の便りだけに耳とがらせていた折だった。で、彼女は夫の顔色も思わず後ろに置き忘れて、
ではやはり今度ご入落の御大将は源の九郎義経様、あの昔くらまでは牛若とおっしゃったお方に間違いないのでございましょうか
と膝を乗り出した。
なんだ、間違いがあるものか。くらまの牛若様かとは懐かしい言葉だ。その牛若君の頃お内儀も知っているのか。
いえいえ、私はあの
隠しなさんだ。年頃から見てもお内儀は四十絡み。まだ小娘の時から時和殿に仕えていたといえば、平治の乱にも会っているはず。さすれば時和殿に抱かれていた血のみ心の牛若様も知っていなければならないわけだ。
ほ、本当に昔思えば夢のようです。
様々に突き上げてくる思い出を覆い隠せるはずもない。よもぎは慌ててたもとを顔に押し当てた。そして懐かしさなのか嬉し泣きなのか、しばらくは縁に片手をついたままの姿であった。
いや、お内儀、昔思えばわしも同様、何と言っていいかわからぬ。あの御曹司が宇治川の大将ぶりといい、都に入っての評判のいいことといい、何か自分のことのように嬉しくてたまらないのだ。
まったくお偉くなったのでございますね。人の噂に聞いても今日までは半ば疑っておりましたが。
うめ、ただちと恨めしいのは以前と違い、武者腹が隔てているので、訪ねて行ってもおいそれとは会えもしないという不自由さだ。さだめし、おもともお目にかかりたいことだろうが。
いえ、私などは。
そうひげしなさんな。九郎の君も会いたがっているに違いない。何よりは御母の時葉殿がその後どうしているか気がかりにしておられるだろうし。
さて、吉次の言葉を聞きながら泣くよもぎに向かって、吉次は明日義経に会う約束があるので一緒に行かないかと誘います。その後、繋いでいた馬の方に向かって歩き出し、朝取り夫妻に向かって、明日山門の外に来て自分を探すようにと言い、朝取りも共に来るように声をかけました。朝取り夫妻は義経と会うことができるのか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。